本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書4章1節から13節です。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてはあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。4、神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で悪魔はしばらくの間イエスから離れた。アーメン。イスラエルの人々にとって最高で最大の出来事は出エジプトでしょう。しかし彼らがカナンの土地に定住して生きるまでは容易ではない過程がありました。イスラエルの子孫はモーセに従って出てきましたが、身体両難に陥りました。前には後悔があって進むことができず、後ろにはエジプトの特別の兵舎の600台をはじめとする多くの兵士や軍隊が追撃してきており、さらに退くことができませんでした。その時神様はモーセに杖を上げて手を海の上に差し出すことを命令しました。それはモーセの手だけではなく神様の手が一緒にすることでした。なぜなら彼が持っていた杖がまさに神様の杖だったからでした。しかし後悔が一瞬で別れたわけではなく、また潮の満ち引きの差によって海水が遠く離れていったわけでもありませんでした。神様は一晩中水が引く方法で航海を分け、両側に水の壁ができるようにしました。それで彼らは渡ることができました。もし航海が分かれただけで海の地が乾かなくて全部泥だらけが続いていたとすれば、少なくとも200万人になるイスラエルの子孫たちが、特に荷を積んだ女性や高齢者たちが渡るのは本当に容易ではなかったでしょう。また謙虚な男たちも自分の幼い子供を抱いたり肩に乗せたりして、獣たちも動物も連れて行かなければならなかったので、海を渡るのはすごく難しかったに違いありません。しかし神様の細かな配慮は航海を分けることと同じくらい感動的でした。神様は高温で乾燥しながらも強い東風東風を一晩中吹きつけられ、航海の地を干してコンクリート工事をしたかのように頑丈にしてくださいました。私たちの人生の道を振り返ると、時々神様が私たちが 渡りにくい人生の状況を乗り越えて立ち上がることができるように、私たちが立っている人生の床を乾かしてくださり、私たちが倒れずに改めて歩いて走ることが できたことを告白せざるを得ません。ですから私たちが私たちの最善を尽くして一生懸命生きていますが、現在の私たちの姿は私たちが意識しても意識しなくても神様が私たちの人生の後悔の水を退けさせ、その地面を乾かしてくださった結果です。400年間も続いたエジプトでの奴隷生活を終え、紅海を渡ってついに自由の人、神様の民となったイスラエルの子孫たちは、エジプトの軍隊が水に飲まれるところを見てこう歌いました。出エジプト記15章1節です。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは言った、主に向かって私は歌おう。主は輝しくしも勝利を収められ、馬の乗り手と海の中に投げ込まれたゆえに。モーセとイスラエルの子孫は神様が高く栄光の方であることを強調し、馬の乗り手と海の中に投げ込まれたと歌います。つまりファラオの兵士と彼の軍隊を海に投げたと告白するんです。陸上フィールドの試合の中から物を遠く投げる試合があります。その中で最も遠く投げる試合はハンマー投げと槍投げです。ハンマー投げの世界最高記録は約86メートルで、槍投げは約98メートルです。神様がハンマーや槍をそのように投げたのではなく、エジプトの兵士と軍隊をそのようにされたと歌います。今私たちに近づく馬とその乗り手の感じと、当時のイスラエルの子孫にとって馬と乗り手の感じは決して同じではありません。もし誰かが私に、牧師先生の趣味は何ですかと尋ねたとき、私が私の趣味は乗馬ですと言えば、おそらくもう一度私の顔を見つめるでしょう。今でも一般人に乗馬は他のスポーツとは少し違って受け取られます。出エジプトの当時の馬は富の象徴であっただけではなく、権力の象徴でした。イスラエルの子らが400年間奴隷生活をしているとき、エジプトの兵士たちは馬に乗りながらその上で鞭を振り回していたでしょう。それだけでなく、まさにイスラエルの子孫たちを捕まえるために大規模な兵馬を動員して追いかけてきました。神様はその馬と乗り手を海に投げました。それを見ているイスラエルの人々には感激、それ自体だったでしょう。イスラエルの子らはこのように感動的に出エジプトし、カナンへの第一歩を踏み出しました。ところが次のシーンはこのようです。出エジプト記15章22節から24節です。モーセはイスラエルをアシの海から旅立たせた。彼らはシュルの荒野へ出て行き、3日間荒野を歩いた。彼らには水が見つからなかった。彼らはマラに来たが、マラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそこはマラと呼ばれた。民はモーセにつぶやいて、私たちは何を飲んだらよいですのですかと言った。イスラエルの人々は紅海を渡った当日、神様が私たちのために驚くべきことをしたと告白し、彼らの目から感激の涙が流れ、その涙が飲み物になったほどでしょう。ところが翌日になると見えるものとは荒い荒野しかありませんでした。翌日も変わったことは何もありませんでした。 イスラエルの人々の心が揺れ始めました。この時頃になれば神様が天から小雨も降らせなければならないようで、大きな川ではなくても小さい川でも発見させてくださることを期待したことでしょう。しかしそんな兆しは全くありませんでした。3日を歩いたにもかかわらず、小さい川や池はもちろん、乾いた喉に水を与える泉すらありませんでした。そしてついに一箇所に到着し、そこで飲めそうに見える水を発見しました。しかしその水は苦くて飲むことができませんでした。それでイスラエルの子供たちはその名をマラ、苦いものと言いました。イスラエルの子らの口から恨みが出てきました。神様はモーセにその水に一つの木を投げさせて、その水を甘くしてくださいました。それから神様はイスラエルの子孫たちに泉が12もあり、ヤシの木が70本あるエリムで幕屋を張るようにしました。ところが出エジプト記の17章1節から3節はこのように明かしています。イスラエル人の全回収は主の命により真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフディムで宿営した。そこには民の飲み水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲み水をくださいと言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか。私は子供たちや家畜を乾き死なせるためですか。イスラエルの子らがエホバの主の命令の通りマナを食べた真の荒野を離れ、ルビリムに幕屋を張りましたが、そこにも飲む水はありませんでした。するとイスラエルの子らは恨みを超えて、これからはモーセと争いました。争うの意味は戦うという意味もあり、法廷で互いに論争するの意味もあります。ですからイスラエルの人々はモーセに向かって、あなたが私たちをエジプトから取り出したならば責任を負うべきではありませんか、私たちが取り出してくださいと頼んででしょうか、私たちが損なったものを弁償しなさいと叫んだでしょう。イスラエルの子孫がルビディムに幕屋を張ったのはモーセの考えやアランの計画ではありませんでした。彼らがルビディムに幕屋を張るようになったのはエホバの主の命令通りに従ったからでした。イスラエルの子らは後悔が分かれることを見て、マラの苦い水が甘いものに変わるのを見て、以前に誰も食べられなかったマナを食べたなら、今飲み水がないことを神様が知っておられ、そのため神様がまた良い道に導いてくださるということを信頼しながら待つことができると思われますが、彼はそうではありませんでした。自分たちの考えが神様の導きと働きを圧倒してしまったのです。その瞬間イスラエルの子らにとって神様は自分自身でした。バナバとパウロはアンティオケの教会の派遣によって最初の伝道旅行を始めました。その度にバナバのいとこであり若い働き手のマルコも同行しました。しかしマルコはバンビリアのバーからエルサレムに帰ってしまいました。そのためパウロとバナバは 二次伝道旅行からは一緒に行くことができなくなりました。それでパウロはシラスを連れて二次伝道旅行を行いました。本来二次伝道旅行の計画は一次伝道旅行の際に訪ねたところを再訪問してクリスチャンを励ますことでしたが、バナバとマルコがその路程に沿って彼の故郷のグブロ島に向かって南へ先に出発してしまいました。それでパウロはシラスと一緒に彼の故郷ギリキアのタルソスに向かって北へ出発しました。そしてリストラで青年のテモテに会って割礼を受けさせ、自分のチームに合流させました。パウロのチームの働きによって多くの教会がの信仰がより強固になり、クリスチャンの数もますます増えました。ところが聖霊様がエフェソ、サマナ、フィラデルフィアなどがある小アジア地方で御言葉を伝えることをやめました。それでパウロのチームは再び東に戻って働きました。そして今回は北西側に行って現在のトルコの首都アンカラの北部地方ビドニアに行こうとしましたが、聖霊様はそれも許しませんでした。パウロの一行がトルコのさまざまな地方を足をで踏んで歩いたのは知識を深めるための旅ではありませんでした。物を売ったり買ったりするための経済的な目的でもありませんでした。永遠の命を与えるためにこの地に来られたイエス・キリストと主の御言葉を伝えるためでした。そして行く場所ごとに福音を受け入れる人が多く、教会は教会らしくなっていきました。そのような状況で聖霊様はその働きを止めました。しかも2回も止めました。その状況を考えると、聖霊様が御言葉を伝えられないようにしたり、行こうとする目的地に行かないようにするのではなく、悪魔がそうすることだと考えられなかったでしょうか。それでもっと頑張りながら一生懸命御言葉を伝えようとし、行こうとする目的地に行くために漆黒のような暗い夜に行ったり、誰も知ることができないほど変装していくこともできたのではないでしょうか。しかしパウロはそのすべての状況を聖霊様が主管していることを受け入れ従いました。そしてパウロの一行が港町であるトロアに降りて、そこにいるとき夜に幻の中でマケドニア人の一人がマケドニアに渡って私たちを助けてくださいと要請するのを見て、その幻が神様の働きであることを確信し、マケドニアで主の御言葉を伝えなさいという導きと受け入れました。それでパウロの一行は船に乗ってマケドニア地方の最初の都市であるフィリピに到着しました。聖霊が二度も働きの方向を変え、また幻想という幻という神秘的な方法を通してパウロの一行をフィリピまで導かれたなら、そこで素晴らしいことが起こることが期待されます。フィリピの最大の円形の競技場に何千人もの人が集まって、使徒パウロの口を通して伝えられる福音をに憧れることが期待されます。そうではなければ、少なくともある集会の会場に行くと、そこに聖霊を受けるために、洗礼を受けるために数十人が待っていたという状況が期待されます。しかし フィリピでパウロを待っている人は誰もいませんでした。一行は安息日となり、祈るところがないか川沿いに出ました。ユダヤ人の法律によると、街道が建てられるには少なくとも10人の男性がいなければなりませんでした。川沿いに行ったところ、ドアディラ出身の紫色の布商売のルディアをはじめ、少数の女だけが、女性たちだけがいました。つまりそこにはユダヤ人の男性が10人いないので、街道を建てることができなかったという意味でもあります。それでその女性たちに福音を伝えたところ、ルディアが福音を聞き、その家が洗礼を受けました。またパウロの一行が祈るところに行って、悪魔に取りつかれ占いをする女奴隷に会って、彼女を治してあげました。その女奴隷の文字的な意味は少女です。小さな女の子が悪魔に取りつかれて占いをし、何人かの人が仕事をさせる奴隷だったんです。ところがその少女は主人たちにお金を稼ぐ機械と同じ生活を送っていました。パウロがその少女を治すと、主人たちは金稼ぎの希望が切れたことを知り、パウロとシラスを連れて長官のところに行き、この人々はローマ人である私たちは起き取ることも行うこともできない風俗を伝えていると告発しました。すると長官たちは服を引き裂いて剥がし、鞭で打ち、投獄せよと命じました。それでパウロとシラスはひどく叩かれ、投獄されただけでなく足かせまでかけられました。もし私たちがパウロとシラスだったらどうでしょうか。投獄されて他の人とどんな話を交わしたでしょうか。その時パウロとシラスが監獄で行ったことが何であったかをこのように明かしします。使徒の働き16章25節です。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。パウロの一行は自分たちがとても切実に望んでいたのでフィリピに来たのではありませんでした。またフィリピでテントを作るエキスポが開かれたためにフィリピに来たわけでもありませんでした。聖霊様のご意志によって二度も働きの道が妨げられた時も従順に従いましたし、神様が見せてくださったことが間違いない幻の導きに従順に従ってきました。それでも今監獄にいます。しかしそこでパウルとシラスは祈りと賛美を捧げました。聞こえるかどうかほどの小さな声ではなく、その声がとても大きかったため他の囚人たちが聞き入ったほどでした。一般的に祈りは人生が自分の意思通りに展開されないときに一生懸命に祈ります。解決しなければならないことがあり、解決しなければならない宿題があるとき、また越えなければならない山があるとき、祈りが非常に深まります。嬉しい時の祈りは30秒を超える場合はほとんどありません。神様へこの祈りのを聞いてくださり感謝します。私はこれからも一生懸命神様に使います。ほとんどがこれで終わりです。それでパウロとシラスが監獄の中で祈りを捧げたということは理解できます。ところが神様を賛美もしたという書かれています。祈りが 人生が苦しくて問題があるとき、自分の思い通りに人生が進まないときにするものであれば、賛美は嬉しく感謝するときにたくさんします。しかし人生が苦しくて問題があり、人生がめちゃくちゃに見えるときにも賛美をするときがあります。そのような状況が自分の中で整理され、神様の摂理の見てを感じるようになると、賛美が湧き出るようになります。その時歌う賛美は心の深いところから響き渡るものなので、日常では経験できないものです。パウロとシラスが私たちが使っている賛美歌の中から一曲を歌ったとしたら、韓国の賛美歌の402番ではないでしょうか。この魂の深いところから澄んだリズムが鳴ります。天の歌がいつも流れて私の魂を取り囲みます。平和、平和です。空の天の上から降ります。その愛の波は永遠に私の魂を覆います。パウロは神様、聖霊が2回も働きを防ぎ、幻で神様の御心をおっしゃってくださり、その導きに従いこのフィリピまで来ましたが、その結果がひどい鞭打ちと監獄でしょうか。どうしてこのようにするのでしょうかと神様に怒ったり不満を言わなかったのです。自分をそこに導いた方が神様であると信じたからでした。それで彼が歌った賛美歌が監獄の地を揺らぎ、そのことでその監獄の監守とその家族が洗礼を受ける神様の神秘的な働きを見るようになりました。イエス様は交渉外を洗礼を受けることから始めました。その時天が開かれ、聖霊が臨み、天から音が聞こえて、あなたは私の愛する息子であり、私はあなたを喜ぶと神様が言われました。その場面はまるでイエス様がメシアになることを宣言する戴冠式と同じです。フランス・パリのルーブル美術館で2番目に大きな絵は、ジャック・ルイ・ダビッドが描いた皇帝ナポレオン1世の戴冠式です。その大きさは横9メーター31センチ、縦6メーター10センチにもなります。ところがその絵の内容は、1804年に自ら皇帝になることを宣言し、皇帝に登ったナポレオン・ボナパルトの戴冠式の場面を描いたものですが、絵の中では王冠をナポレオンが彼の妻であるジョセフィンにかぶせる姿です。本来画家のダビッドはナポレオンが自ら王冠をかぶせる場面を描こうとしましたが、教皇庁の抗議でジョセフィンにかぶせることに変更したと知られています。実際にナポレオンが自ら王冠をかける姿を描いた修正前のスケッチが今も伝わっています。しかしイエス様の戴冠式は、神様が宣言され、聖霊様が王冠をかぶせてくださるのと同じです。そして我が国の建国を記念するために制定した国慶節が回転節ですが、この単語の文字的な意味が空が開かれた日です。真の回転節はイエス様が洗礼を受けた日に行われました。人は罪で神様との関係が断絶し、空が天が閉じた状態で生まれます。つまり人にとって全ての日は閉店節と同じでした。 しかし主がこの地に来られたので開店節の歴史が始まり、その天は今でも開かれています。今日の本文の一節と二節がこのように証ししています。イエス様の降さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに現れた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。イエス様の交渉外を出発する戴冠式が終わり、イエス様が最初の40日を過ごしたのは荒野でした。ところがイエス様は荒野に導かれた方がまさに聖霊様でした。マルコによる福音書によれば、聖霊がすぐにイエス様を荒野に追い出されたと証しします。そしてその荒野でイエス様は悪魔から、イエス様がこの地に来られることを完全に崩壊させる試みを受けました。その内容について今後数週間、見ていこうと思います。この荒野と最も対照的な場所がエデンの園です。アダムとエヴァが住んでいたエデンの園は何でも食べられるところ、足りないものが何もないところと言えます。一方イエス様が今おられる荒野は食べるものがないところ、すべてが足りないところと言えます。ところが悪魔はすべての環境が完璧なエデンの園でもアダムとエヴァを試み、すべての環境がひどい荒野でもイエス様を試みました。だから悪魔の試練、試みがないところはないと言えます。しばしば私たちは自分が今よりも多く持つようになったり、何かを加えてすることができるようになったり、もう少し良い場所になれば、また今より環境が少しだけ変われば、何にも邪魔されず神様のみに完全に仕えることができると考え、そうなることを祈り努力します。しかしそのような完璧な環境はありません。イエス様は聖霊に導かれて荒野に来られ、その荒野で悪魔の試みを遠ざけることで交渉外の中に入りました。その荒野はただ神様だけを見つめる最高の場所だったのです。今日は主のクリスマスを祝い、再び来ることを待望するアドベントの第4週であり、2021年の最後の週を控えています。今年の1年の人生の場はどうでしたでしょうか。もし行く場所ごとに、立っている席ごとに苦い水だけいっぱいあるマラみたいでしたでしょうか。イスラエルの子らが置かれた状況をご存知で、マラの苦い水を甘いものに変えてくださった神様が、私たちが信じる神様と同じである方です。神様は私たちを導いておられます。それを心から受け入れるなら、私たちの生活の場で神様が共におられます。またイスラエルの子らが神様の命令に従って行進し、幕屋をかけた とこでも、そこに飲み水がなかったルビデムだったように、神様の御言葉に従い、その御言葉に従って生きたにもかかわらず、今の人生の場所が水のないルビデムのようでしょうか。 イスラエルの子孫をルビディムに導かれた方が神様であったように、私たちを私たちの生活の場に導かれた方が神様です。その人生の場で霊と真理で礼拝し、神様を目的としましょう。神様が神様の方法で石から水が噴き出すように噴き出すことでしょう。ついに神様がイスラエルの子らを約束されたカナンの地に導いてくださったように、私たちの生活の場がどのようであれ、私たちの家庭がどのようであれ、その場所に直面し神様を目的とする限り、神様が私たちを通して神様の御心を成し遂げていき、私たちに良いもので満たしてくださいます。使徒パウロは福音を伝えるために呼びかけられたにも呼ばれたにもかかわらず、聖霊がそのことをできないようにし、また行こうとする道を塞ぎました。それだけでなく、幻を通して神様の導きを受けたにもかかわらず、彼を待っていたのはひどい鞭打ちと監獄でした。表面的には理解できないことだけが起きているようで、自分の計画通りにいかないと思われました。しかしパウロはそのすべての状況を神様が決して知らないはずがないと信じたので、フィリピの監獄でも祈りと賛美を捧げることができました。それでルディアの家族と悪魔に取りつかれ占いをしていた少女、そして看守の家族たちでフィリピ教会が始まる神秘的な神様の御手を経験することができました。愛する信徒の皆さん、コロナ19の状況が続いて、私たちが立っている場所が荒野のように見えても、そこに私たちをいさせたのが主であることを忘れずに、主の御言葉に耳を傾けましょう。そこで新しい歴史を広げていく神様を目的として、神様の子らしい生活、日々霊と真理で礼拝する人生を生きていきましょう。それがクリスマスを祝い、再び来られる主を最も喜んで待望する方法です。またそれが2021年の人生をうまくまとめる方法です。神様はいつも人生の場で神様と同行する人、神様を目的とする人を人生を通して働かれる方であるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、イスラエルの子らは彼らが航海を渡ったことが完全な神様の働きがあったことを告白し、また神様が自分たちを約束された地に導いてくださることを賛美しました。しかしわずか3日でマラの苦い水とモーセに不平を言いました。また神様が送ってくださったマナを食べている時もルビディムで飲み水がないとモーセに不満を言いました。彼らの姿が私たちの顔を照らす鏡ではないかを自ら見つめてみます。たとえ私たちの生活の場がマラのようでルビディムのように見えるかもしれませんが、神様が誤って導かれていたことではありませんし、神様が私たちを忘れているのではない、そういうことを心に刻ませてください。使徒パウロは聖霊が御言葉を伝えさせないようにすることを従順に従い、行きたい目的地に向かうことができない時にも従いました。また神様が見せてくださるはっきりした幻に従ったにもかかわらず、彼を待っていたのはひどい鞭打ちと監獄でした。それでも その環境を受け入れ、祈り、賛美することができたのは、それも神様の導かれることを信じたからでした。アドベントの第4週を迎え、イエス様が聖霊様の導きによって荒野に行き、そこで悪魔の試練を遠ざけることで、公の公生涯の中に入ったことを確認しました。私たちの人生の場が荒野のように見え、難しい環境でいっぱいであっても、私たちをそこに導いてくださった方が主であることを信じ、その場で主を目的とし、主と同行するようにしてください。そして私たちの毎日が霊と真理で捧げる礼拝になるようにし、2021年を美しく仕上げる主の子らしい子になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。